2ページに、そもそも新しい平成の時代は平和が現状するところの時代でなければならない。内なる平らが外になるのであり、天の平らが地になるのである。天の平らは和でもある。それは何もかも平等というのではなく、中心基地的秩序の世界である。その中心には力というより愛や徳の神聖が輝いていなければ真の平和は実現しない。その根本は欲望や金儲けの心ではなく、まさに神聖であり仏性である。我々の命が神様、この命っていうのは、これはこの世にまだ生まれたことがないとおっしゃってるんですね。命というのは肉体はあるけど、命っていうのは神様の世界に、ありまして、そしてその命が心に従って肉体や環境を作り上げて、そういうこの命であります。日本はこれからその心を心とし、金儲けや支配欲の権限にならず、愛を行ずる国になって初めて全世界は満足するであろう。そのためには狭い汚心で精査してはならないのである。本文に述べたように、自念仏の心を持たなければならないのである。全世界の発達の歴史は一口で言うと、まさに他国から開国への歴史であった。世界が未熟の時代は全て一地区や国内だけの経済で賄ってきたのだが、次第に周囲の国々の存在が着目し、人と物との交流が始まった。今のこの世界の状態を見ますと、デジタル世界になりまして、一瞬のうちにこう世界に情報が駆け巡る時代になり、またインターネットなどでいろいろと交流がもう当たり前のようにできるようになっております。こんな時代が来るとは、もう本当は10年前にはあまり想像できなかったんじゃないかと思うんです。それが時代の移り変わりというのは、この神様の世界の摂理の中にこうありまして、それがある周期が来ますと、やはりこのようにこう、一つの生成回復、進歩発展のためにこういろんなものがこのように現れるようなように、こう取り組まれておるというか、神様の御心の中にあるといいますか、そういうものが我々の世界に出てくるようになっているんだと、ここには書かれております。それから、54ページにですね、有限の富への執着を立てと書いてあるんです。有限の富の、今持っているのにこだわらないで、そんな思いを捨ててしまいなさいということです。ここに書かれておりますように、富は一定の限られた物質ではないということが初めて大切な点であります。現在アフリカは飢餓、水不足、あるいは政情不安定で貧しい社会生活を送っているようですが、本来アフリカ大陸には物質的資源が極めてたくさんあるのです。ですからどこの国でも、今どんなに飢餓状態でありましょうとも、そこにはもう満ち満ちて無限の富も、もう蓄積も情報も、一切の神様の恩徳が全部あるのですけれど、気がつかないとそれを使うことはできないわけなんですね。気がつかないとできないわけです。で、我々の人生の中で、まあ、行き当たりとかぶち当たりとか、もう行こうと思っても行けないという時は、もうチャンス、ビッグチャンスと考えた方が私は今は正しいんじゃないかと思っております。楽々生きるときはあんまりそんなことを考えませんけれど、もう食べるものもない、もう明日どうなるかわからないというようなときは、もう命をかけて命がけになって真相感をし、本も何遍でも読み直し、またもうもらってきてても、普通恥ずかしいですよね、もらってきて愛用するなんていうのは。稲垣はもうあんなお金とかもらって愛用してるなってみんなに言われましたのでね、大変恥ずかしい思いもしましたけれど、そんなことを考えておる暇のないほど、やっぱり大変な時は命がね、燃えて本当に湧き出てきてるんです。これは何にも悪いことではなくて、そういう時こそビッグチャンスであるっていうのが私の勉強してきた課題でございました。それで私たちはこのそういうことに、今のようなこの不景気とか あるいは日本の今の現状ってものにとらわれることなく、この命のを分け出させて、本当にお客様のために、人類のために、世界のために、今できることから、それはいろいろな会社の規模によって大きくできるのもあれば、私たち中小企業っていうのは、私ども、中小企業っていうのは、そんなに大きなことなんか何もできません、これは。ですけど、今できることはあるわけなんですね。それと、この世界平和の祈りでも、それから人類のこの実相ですね、宇宙大生命の大神様の御命が、もう世界の人類、もう宇宙も地球も全部満ち満ちて、今完全円満であるっていう、こういう祈りなどはもういくらでもどこに走りに行ってもできるわけなんです。それが私たちの今成長の栄養をいただいている私たちに与えられた、どうしてもやるべき課題じゃないかと私は最近思うようになりました。これは本当にそうやっていった時に本当のものが出てくる、もう越えられない道も越えられるというようなものが、もう体験的にこう感じられてきまして、ああ成長の栄養立ち上がる、もうそれこそどんなに我々栄える会員はですね、今どんな環境の中にありましても、もう本当に自分のことよりも自分のことを考えてるときは、足りなきゃ足りないと思っちゃうんです、これ。ああ貧乏だと思って、明日どうしようとこう思いますけど、人類のために祈ってるときってそんなこと考えられないですもん、これは。もう普通するとこは愛がこう湧き起こってくるように生命っていうのはなってるんですね。でそうすると同波状のものは引き寄せられてくるんですね、やっぱり。これはもう今はまあそういうことがよくわかるんですけど、不思議だなとこう昔は思ってたんですけど、これは誰でもできる当たり前の神の子の生き方でございまして、我々一人が大なり小なり自覚したしながらですね、あるいはいろいろな問題にぶつかりながら、引っ返しながら、戻りつつ行きつつしながらで、それで正しいんだと思うんですよ、私は。自分の、まあ、自分で正しいと思ってるんですね。それでそういうものにぶつかりながら、本当にこの成長の栄養の御教えを、私たち栄える会の会員が本当に火の玉になって、やっぱり、一生懸命やってきました時に、この日本の国からですね、本当にこの天照大御神の御命がですね、この日本のっていう、この天皇様をいただいている、この素晴らしい、もう世界にないこの冠たるこの日本の国体ですね、その国体、日本人に生まれたということは、日本のこの命と、素晴らしいこの中心基礎の命ですね、と我々命は一つにつながっていると、こう谷口先生はお説きくださっているわけなんです。でその命がですね、中心基礎を天皇様に起立していって、今の教育なんていうのは本当にも、間違ったこといっぱいを教えておりましてですね、本当はこんな教育をしてたら、もう、子どもたちも今非行とかですね、もう家庭崩壊とかいろんな問題が起こってますけど、それは神の命の姿を正しく生きていかない、もう勝手なことを思ってる、もうその姿の表れとして今ああいうような状態ができてるんだということをお教えいただいております。どんな方の中でも、小さな村であろうが、一区域であろうが、我々は今神のことを思った時、宇宙が鳴り響かしてこう全人類にこう届いてるわけなんですね。そういう偉大なものを持ってる私たちが、本当にこの栄える会を通しまして、人類に貢献するチャンスは今もう潰れかけのとこだろうがあるわけなんです。もう素晴らしい御徳をこの表し、積んでいくことができるものが、一人一人の命の中に全部備わって、宇宙にその鳴り響かしていけばいいんだということを、私はもうあっちにぶつかり、こっちに、ぶつかりながらですね、これ何分前でしたですね、まだ、ごめんなさい、あっち10分前ですか、はい、 そういうことで、まあ、学ばさせていただいております。それから大変、素晴らしい、もっとリラックスした話をちょっと話をさせていただきたいと思います。私たちは先ほどこれは手製上のエールのあれを教えていただいた、命の法則ですね。命の法則、それは、まあ、心が神様の命に付随している心を使って言葉を響かしていけば形が現れるっていう、このことでですね、私はもう随分いろいろな体験をしましてですね、これはどういうことかと言いますと、私どもは今お金がないとき、家も土地も売ってしまう、住宅を売ってしまったもんですから、ビルの4階に今住んでるんで、そこを改造しましてですね、そしてそこのところに昔は、まあ、ある程度大きな庭があったんですけれど、そこはもうベランダのところに10坪ぐらいの小さい防水やって庭を作って、そこが我が家の庭なんです。ところがもうだいぶ経ってきましたけど、小さいこんな苗をこう植えておいたんですね。ところが今もう溢れるぐらいにこういっぱい、もう実はこの庭がもう溢れるぐらいになりましてですね、でそこにこう大きな緊張毛とか筋じゃなくて、あれは筋か、いろいろな花をいっぱい植えてあるんですけど、その根がこの実も全体にですねこう張っていくもんですから、木がものすごい大きくなっちゃいまして、もう下にまた4階から下にこう垂れるっていうのはもうそういう形になってるんです。一度なこれどうしたらいいの、防水の問題もあるし一体どうやって逆らってみんな切ってしまうと惜しいしと言って、もうじーっとこう思ってたのに、どうしようかな、一度防水し直してもらおうかな、どうしようかなと。で私は最近はですね、すぐ神様に聞くことにしてるんです。もうこれはもう日常のもう神様、こうどうしたらよろしいんでしょうか。これどういうとこから発想したかと言いますとね、私は真珠のネックレスをこう買いまして、ピンク色のネックレスなんです。である時ですね、こういうとかこうパチンとはめるとこ逆にやってしまったもんだから、どんなことしてもこう取れないんですね、この外れないんです。どんガチャガチャガチャガチャガチャガチャとこうやってやりましても取れないんです。でまあしょうがない、まあ、これじゃあ作ってもらったところに持って行って直してもらおうと思って、ポッとこう入れといて、それっきり忘れてたんですね。でそれからこのようにこう出航の時がありましてですね、そんなことすっかり忘れてて、あの服にはあのネックレス、ピンク色の真珠が似合うなと思ってやろうと思ったら、その時突っ込んだままでまたカチャカチャやってても取れない。ところがもう何の時間もないし、何にも用意してないし、もう今乗らなかったあれだし、アクセサリーもつけないで行くのもまあいいんですけどね、でもまあ女ですからねまあ何かをつけていかないといけないと思います。そうすると合掌に挟みましてですね、我々のこの今現象世界の奥の世界っていうのはもう自由時代なんです。これはもう神様の命だって、神様にできないってことはないんですね。その命とつながってる、そこに入り込んでいくんですね。合掌挟みまして、神様、私はこれから栄える会の出向に参りますとこう言いましてですね、どうしてもこの真珠のネックレスを使いたいですので、神様これを取ってください。現象世界っていうのはこれ3次元4次元の世界ですね。ところが幽霊っていうのはこういう物質でもそういうとこ通り抜けるって皆さんよくお気になられておられますでしょう。次元が違うと物質っていうのは別の働きをするんだそうです。でそれを成長の絵でお教えいただいてるもんですから、ただいまして5分間ぐらいですね、でしばらくじーっとして、ああ、感動したな、ああ、神様やってくださいなって思ったら、カチカチやったら、パチッと取れるね。簡単でしょ、これは。もうカチャカチャカチャカチャカチャカチャ、もう本当にカチャカチャカチャ、もうこうやったり、ああやったり、もう本当にいろんなことやっても取れないのが、これはもう神様の世界っていうのはもう自由自在なんですね、我々の命というのは。自由自在だってお聞きはしてたんですけれど、まあ、これで一つ、 大金を積んだわけです。ならば、我が家の庭も根を切らなくても、ここにこの根のこのコンクリートの放置してあるときに、神様の命がもうこう適当に詰めていって、そしてこう防水し直さなくても、大変この、庭を私は愛しておりますと、このどの花も失いたくありません。本当にきれいに小さいですけどしてあるんです。それで神様に祈りましてですね、まあ、今ちょうど屋上が防水した時で、本当は取ろうと思ったんですけど、それを取りたくありませんので、神様ここに適当に詰めて、詰まっていただきまして、盛らないようにお願いいたします。それからもう7、8年、もう全然何も漏れない。他漏れてもそこは漏れないんです。そのように我々っていうのは、偉大なこの命の力っていうものを誰でもいただいてるんですね。自覚しようとしないと、誰でもいただいてるわけなんです。私のうち の長男の嫁がですね、3歳、2歳、0歳と、まあ、孫がいるわけなんですね。ところが幼稚園に連れてきますのに、まあ、車ではまだ0歳は乗れないし、でお母様どうしたらいいですかって言ってきたから、神様に聞いたらって言ってたんです。だから実に素直な嫁でございまして、神様はこの3人の子供をいっぺんに連れてくれ、どうしたらいいでしょうかって祈ったんだそうです。そしたらふっとこういう今若い人たちの間でこう流行してるのか、何が欲しいですってこう書いたこの通信みたいなのを書くと、電話かかってきて、電話と言われてこういうもの欲しいって言うと、どっからともなくこういっぱい電話かかってくるんだそうです。それでそこに後ろにも2人乗れて、前にも1人乗れて、三輪車、自転車の三輪車なんですよ。安定してましてね、それが普通7万円ぐらいするものらしいんですけど、もう買わないからって言って、もしかしたらいるんでしたら一度おいでになりませんかと電話がかかってきたんだそうです。それで行きましてですね、1万2000円で分けてもらったって言って大喜びしてまして、そんな風に大なることも小なることも、神の子には大も小もなく、みんなやっぱり素晴らしいことが与えられているのが私たちの本当の命であって、これはもう殺人を起こした人でも、刑務所に入っている人でも、平等にやっぱり現象世界の奥では与えられているわけなんですね。ですからそういうことに自分を責めることなく、やはり本来の愛の命を生き切っていく、生き切るってことはなかなか最初は私自身も本当に今でもできておりませんけれど、努力しながらですね、行った時もう本当にこの豊かな安定した憂うことのない世界が現れてくるわけなんです。昔はまあお恥ずかしい話ですけど、お金のない時は夫婦喧嘩はするわ、もうあれはするわ、いろいろとやってたんで、今はもうどんなことあっても本当に喧嘩なんて考えてもやった覚えがないぐらい、ここ最近は全然。で、子供たちも本当に仲がいいですし、普通はやはり嫁とかね、そういうものになると普通、まあ、お姑とか姑とか姑とかってことでいろいろな問題があるんですけれど、我が家では全然そういうことはありません。もうどこが誰の嫁だか誰の嫁かわからないぐらい、もう混然一体としておりまして、もう何かしら、もう娘婿なんかも上に上がってきて、人のうちの冷蔵庫パヤッと開けてビールいっぱいもらったので、息子だか娘だかもう誰だかわからないような状態で、もう自由自在にこう仲良く暮らしているわけです。でもいつの間にかこうなっちゃったんですね。いつの間にかこうなっていまして、もうこの息子もですね、まあ、この化学を、まあ、大学は化学をやってきました。娘の子ですね。でそのエリートで入ってきた息子なんです。